岸野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、町の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸、有馬温泉がテーマです。
うー、入りたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さて、岸野さんは有馬温泉に行ったことはありますか。
いや、それがですね、私は兵庫県に住んでいるのにもかかわらずまだ行けてないんですよ。
あら、神戸に温泉があるっていうのは知ってますね。
はい、もちろんそれは知ってるんですけど、
ね、これ実は日本三古湯というね、
はい、
古い湯葉といいますかね、
はい、
温泉地の一つと言われている有馬温泉なんですが、
はい、
これ泉源をね、最初に発見したのは神代の昔、大名口の御事と宿儺彦の御事、この二柱の神であったっていうふうに伝えられてるんですね。
なるほど。
で、この有馬温泉の存在が知られるようになったのは序明天皇の頃からということで、日本書紀にはですね、序明3年、西暦でいうと631年の9月19日から12月13日までの86日間、この序明天皇が有馬温泉に立ち寄って入浴を楽しんだと書かれているんです。
631年ってもう、
はい、
だからめちゃくちゃもう前ですよね、はい、1300年
以上前になりますね。
すごい、本当ですか。これ
はい、その他ですね、まあ、奈良時代には行基、まあ、この人が有馬温泉を再興したとも言われてますねそれから平安時代には後白河法皇、有原の成平、また、安土桃山時代になりますと、はい、豊臣秀吉や千の利休、江戸時代には近松門左衛門や伊能忠敬、明治以降になりますと福沢諭吉に二戸稲造、一万円札五千札も来てますね伊藤博文、竹久夢二、そして蒋介石やグレースケリーも、
グレースケリーさん、
はい、来たという、
美しい、
うん、
あの方ですよね、
はい、もう来てということなんですよね。
それほどだから美容のために、
うん、
来られたんですかね、はい、グレースケリーさんは。
やっぱりそれだけまあ、いい温泉お湯だっていうことが当時伝わってたんでしょうね。
そうですよね。すごい温泉っていろんな効果がありますもんね。
そうそうそうそう、この有馬温泉って金泉と銀泉って2つ大きく分けてあるというのを知ってます。
わからないです。金泉と銀泉っていうのが、
うん、もう見た目で
何かがわかんないです。
金色って言いますか、ちょっとこう、
はい、
赤茶色をしているお湯、
はいはい、
それともう一つは、まあ、透明なお湯、うん、でこの赤茶けた方が金泉、これがね、随分鉄分を含んでるんですね。
そういうことなんですね、
はい、鉄ナトリウム塩化物強塩高温泉だから、ちょっと舐めてみると、うん、しょっぱかったりもするんですけれど、冷え性ですとか腰痛、
うんうん、
筋肉痛や関節痛、末梢血行障害などに効果があると。
わ、
でこの塩気がですね、こう肌について薄い皮膜を作るので、
はい、
保湿効果、まあ、湿気をこう保ってくれるという。
そうですよね、いろんなことに効果が
期待できる。
それで
もう一つの方の銀泉、
はい、
これは二酸化炭素泉といういわゆる炭酸泉で、微炭酸がこう含まれている。
大好きです、炭酸泉、ね、
でそのお湯を使ってっていうので、有馬に炭酸せんべいって ありますけど、ね、
ありますね、うん、あじゃあおせんべいに炭酸が含まれてるってことですか、
うんまあ、その炭酸水が含まれてると。
なるほど。
炭酸泉の成分がね。
そうなんですね。
はい、で、食欲増進、これは飲むこともできるということで、
はい、
飲用すると胃液の分泌を刺激してくれるとも言われているんですよ。で、もう一つその刺激という話では、山椒みたいな香辛料は好きですか？
はい、大好きです。
おう。有馬には実は有馬山椒というのがあってですね、
はい、そうなんですか。
今復活プロジェクトというのが進んでるんですけれど、
はい、
山椒を使った料理のことを有馬焼きとかね、
はい、
有馬煮っていうふうに、日本料理では有馬というと山椒の代名詞になってるんです。
知らなかったです。
山椒を使ってこう焼き物をしたりとか、はい、あるいは煮物をしたりという時に、はい、これを有馬焼きあるいは有馬煮ってこう言うんですね、
はい、
で室町時代にはですね、有馬の周辺で採れた山椒を佃煮にして湯治客に出していたそうなんです、
は
い、ただ今有馬で山椒というのは残念ながら栽培されていないんです。
そうなんですね。
そこで有馬温泉で最も歴史のある旅館当泉御所房15代目主人の金井博信さんが中心となりまして、この有馬山椒を復活させるプロジェクトを進めているんですね、
うん、
有馬の人は地元の山の中にそれぞれの家で野生の山椒の木を確保していたんですって。で代々この臨終してしまう、そのもう亡くなるっていう時に、はい、山椒の木の場所が書かれた地図を子供に渡すというほど、まあ、その場所っていうのは秘密にされてた。
なんか不思議ですね、
うん、で昭和40年代くらいまではそうして山から取ってきた山椒をそれぞれの家で佃煮にして食べていたんですって、
はい、
まあ、最近ではそういった、まあ、習慣も廃れてきたことから平成21年100年以上前から山椒を取りに行っているという場所を地元の人にですね、はい、教えてもらって、
うんうん、
これがまた険しい有馬の山の中なんですけれども、
はい、
訪れまして原木となる新芽の部分を採取しました。でそれを接ぎ木して今神戸市北区の大蔵というところで苗木を育てているんだそうです。でこの有馬山椒っていうのは他の山椒とはちょっと違いまして、
はい、
レモングラスのような香りがする有馬山椒の特徴なんですね、うん、
でも貴重だったんですよね。それだけ
そう、
はい、
貴重なものだったということなんですが、それだけに今またあの時の味を復活させたいという思いもひとしようというわけですよね、
はい、
神戸の市街地からですと神戸電鉄ですと港川駅から40分ほどで有馬温泉駅に到着します、
はい、
神戸市内にある日本一古い温泉の一つで日帰り入浴も泊まりも楽しめるとい う,
うーん
1時間かからずして。
そうですよね、
はい、
行きたいです。本当に入りたい温泉、
は
い、
ここはもう本当にのんびりゆったりと使っていいかもしれませんね。
完璧ですね。
そして有馬にはですね、
はい、
美味しいものがたくさんこう入ってくる場所でもあるんです。
なるほど。
明石の鯛が入ってきたり、
わ
それから山に転じると丹波の栗や松茸やということで、ね、
わ
ですから食事をとるにもいい場所ですよ。
わー、お腹すきました。
岸野理香と
三上君也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上紀美也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。